平成24年、本日は、10月の28日、日曜日、午前の礼をしていきたいというふうに思います。本日はガラテヤ書5章10節から読んでいきます。私は主にあって、あなた方は少しも違った考えを持っていないと確信しています。しかし、あなた方をかき乱すものは誰だろうと裁きを受けるんです。まあ、これは先週言いましたように、やっぱりこれは奉仕者のことを言ってますよね、駆け乱すもので、だから一生懸命彼らは、その奉仕者はガラテヤの人々に、割礼を伝え、また律法を守ると言ってです、ね、それはユダヤ人にとっては全くの常識であり、一生懸命やってるんだけども、でも結果としてこれはパウロから言わせると駆け乱すものであり、裁きを受けるですね、油断も隙もないですよね。奉仕があだになっちゃいますから、ね、よくよく気をつけてください。ね、だから恐ろしいなと思います。この御言葉の奉仕者ってね、裁きを受けるんですからね、神の裁きですから、嫌ですよね。すぐ火の受けとかね、ね、中間とかあるといいんですけども、どう白くはっきりしたんですよ。僕白く見る限りね、命の名前を記されているのは皆火の受けに焼き込まれてて恐ろしいんですので、そんなことにならないように、どうぞ奉仕としてはですね、奉仕者としてはこれは警告です。かき乱すような奉仕にならないように、我々が奉仕をするようになったら、やっぱりこれは祈ってですね、守っていきたいというふうに思います。11節、今日私、もし私が今でも割礼を述べ伝えているなら、どうして今のを迫害を受けることがありましょう。それなら十字架のつまずきは取り除かれているはずですということですね。で、十字架っていうのはつまずきなんだっていうことは一応覚えておいていただきたいというふうに思います。で、十字架が勝利だっていうとね、十字架はどう見たって勝利に思えますよね。勝利のイメージって何ですかね、ガッツポーズとか。そうですよね、十字架って惨めになったり、またイエス様もね、着るものも奪われたり、そしてエバーの冠を受けたり、鞭打ちを受けたり、そして最後には死刑ですからね。どう見たってこれって勝利に見えないんですね。だけど、だから多くの人はこのことにつまずくし、または受け入れられないんですね。でもどうぞ我々は、そういう意味では確かに命に至るのは狭いんですよ。我々は死んでしまえばほとんど常識なんですけども、これは結構つまずきだったりします。でも神様はあれによって我々は受けましたけども、そういう意味ではキリスト教の教えって、万人が誰でもその 1+1 が2のようにですね、分かりやすいものではありません。つまずきとなるようなことなんですね。だからそういう意味では命に至る道とか門って確かに狭いなというようなことがあります。でも神様はあれによって、また真に求める人はこれを見るということがありますので、どうぞ十字架ってはつまずきだという聖書に書いている一面は見ておいていただきたいというふうに思います。で、11節、あなた方をかけ乱す者は人のことを風になってしまう方がいいのです。さっき御言葉を読んでくださった時、こう別の読み方してましたよね。だから藩によって聖書は違うんですよね。あるいは切り取ってって書いてあるから切り取られてしまう方がいいとか、そんな読み方でしたっけ。私のは何版なんだろう、新改訳でも藩によって違うんですよね。これ私のは分かりません、何版だか見ても何だか分かりませんけど、新しい後ろに書いてあるんです。版によって違うんですよ。あ、2版の23、これ2版なんで一応。2版の20です。版によって違うんですね。でも、まあ、それはともかく、切り取られてしまう方がいいのですってですね。だから、切り取られっていうと、これは別の意味合いもありますよね。まあ、それこそ、不具になってしまえばいいとか、そういう厳しいことを、パウロは、第一義的には言ってるんですけども、例える意味合いもありますよね。なぜなら我々は体の主体ですからね、キリストの体だから、あなたがあるものは目だとか耳だとか言うよね。だからそういう意味で、また他のところでありますよね。つまずかせる、あなたの右手がつまずかせるなら、その右手を切り取って捨てるとかね、右目を切り取って捨てると、そういう意味合いですね。だからキリストの体から切り取ってしまえってことですね。だから場合によってはこれって厳しいこと言ってますよね。そんな 革命出したようなメッセンジャーは教会から切り取ってしまえ、追放してしまえってことですね。例えの意味合いですね。そういう意味では、どこかで厳しいようなね、面をはっきりと理解してもらわなきゃいけないって、場合によってはこういうことも必要だっていうことであります。結構厳しいメッセージですけども、これはあり得るかなと思います。で、13節、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために、召されたのです、ただその自由を肉の働く機会としないで愛を持ってたまに使いなさいっていうことですね。で、自由のふうに我々は召されました。そして自由じゃなくて奴隷とか束縛っていうのは、要するにもう立法を朝から晩までわーっとこう立法この立法とね、果てしなく守っていって、それ一つでもミスしたらもう滅びに入っちゃうっていう、そういう厳しい、そういう、奴隷状態、束縛状態じゃなくて自由に入ったんですね。だから皆さんが自由を感じているなら、それはクリスチャンになるべき姿であります。しかし、行き過ぎて肉の働く機会になっちゃうっていう人もいるんですね。肉の働き変えてしないでっていうのは、そういう人はいるわけですよね。なので、それは気をつけましょうってことですね。厳しいことになってくる、まあそう書いてありますので、肉の働き変えてしないで、かえって、愛を持って、互いに使い合うと、それがあるべき姿であります。で、クリスチャンのあるべき姿は、やっぱり互いに使いような合うような姿です。で、それと、関連して14節、立法の全体はあなたの隣人をあなた自身にように愛せよという一語を持って全うされるんです。この言葉は有名なことですね。あなたの隣人をあなた自身に愛せよって、これはイエス様も言われましたよね。立法の中で最も大事なのは何ですかって言われた時に、この言葉も言われましたよね。心を尽くし、精神を尽くし、思いつきってあなた自身の神に愛せよ、またあなたの隣人をあなた自身に愛せよって。だから神に関してはそうですし、また対人に関してはね、あなたの捉えるとあなた自身のようにするということですね。で、これがだから、そういう意味では、我々は神様の歩みによって新約のクリスチャンというのは、そういう立法のあらゆる細々したことを一つを間違えたら、ダメだとか、そういう厳しい何か奴隷のような宗教に引っ張られたわけではなく、しかし愛を持って、この要するに、立法を一つ気をつけなきゃいけないとしたら、人に対しては、あなたの隣人、あなた自身のように愛しなさいということですね。で、これはそれを守っていくときに、大抵の立法の言っていることを、結果としてはどれもこれもカバーしていったり守っていくんです。だからそういう意味では新約の歩みの中に入る我々ですけれども、この言葉に関しては、一応覚えておいてですね。で、主の恵みの中でこの言葉をですね、神様の力によって実行できればいいかなと思っております。で、レムナントもそう思ってるわけであります。だから我々は自分に置き換えてね、自分だったらどうしたらされたらいいだろうっていうのを考えて、そして奉仕しているつもりです。で、我々がニュースレターを送っている時もそうであります。それは我々が今の時代最も大事だと我々の判断で思っている教えとか現状に関してのニュースなんですね。で、見ると喜んでもらうとは限らないですね。ニュースレター封筒を開けたら突然強制収容所の写真とか出てきて、縁起の前も起こすなってとか、太陽は地球が燃えておるとか、また物騒なこと言ってるとかですね、とんでも変なところだとかね、あのことです。いつだか最近ですけどね、私が若い時行ってた教会のね、牧師さんのところやっぱりニュースレター送ってるんですよ。そこに7年も8年も若い時お世話になったんですけどね。で、その人の感想を人づてに聞いたんですけど、私のところはまたキリスト教会って狭くてね、全然別の教会にも私行ったんですよ。そこは今行った牧師さんのところは東京練馬のあたりなんですけどね。で、また別途その後行ってた別の教会なんですけども、そこの信者さんが時々電話くれるんですね。で、その人が私がどうして電話くれるかというと、私その人のアパートを借りてるところの 保証人になったんですよ。保証人っていい、いいっていいかどうかわかんないですけども、でも保証って言ったって私も仕事してないんですけど、だから怒るかもしれないですけど、大家さんね。だけど昔仕事した時に、ね、保証になったんで、ね、いいっていうのは、私それ別に名前貸してるだけなんですけど、借りてる人は律儀なんですよね。お歳暮とか送ってくれるんですよね。ハムだとかね。なんか申し訳ない気がするんですけどね。で最近はなんか、私が牧師やってるのがあって、献金もくれる。献金をくれるよって。お歳暮とかなんとかかね。なんでくれるかって、要は保証人になってるだけなんです。何もやってないんですけどね。で、時々電話あるんですね。で、それにいろいろ献金を聞くんですけどね。その時にたまたまその私が昔行ってたその練馬辺りの教会のに、その人の娘さんが行ってるって話だったんですね。でだから娘が心配でそこの教会の電話番号教えとか言うから、私そこの番号だけ覚えてるんですよ。もう20代の頃なんですけどもうね何十年前の話なんですけど、その教会 の番号を覚えやすいんでよく覚えてるんですよ。まあ、全部言うと番号分かっちゃうから言わないですけど、末尾4つだけ言うとね、よく寄れっていうね、教会によく寄れる、よく覚えてる。いい語呂が合ってるから、うん、で若い20代だからまだ頭のすっきりした頃だからよく覚えてるんですね。自分の家の番号は時々忘れるそうになるけど昔の番号覚えてるんですね。で何を言いたいのかっていうと、まあそれでこういう番号じゃないですかって言ってね、ただ昔だから買ってるかもしれませんよって言ったら電話したらしいんですね。その牧師さんに電話して、うちの娘がなんとか言ってね、どうしてこの番号分かったんですかねっていう、その人に言ったら、ね今なんか欲してこのエレミアだからその人が聞いたんですって言ってね、したら覚えてるんですね。何十年前ですか。牧師さんやっぱり偉いですよね。言ってました、彼はなんかニュースやったとかなんかやってるねってそれ以上は聞いてないんですよ。いいとかおかしいとか言ってないんですけどね、まあ一応ちゃんと覚えておられるんですね。でなんでその話になったか分かんないですけども、それはやっぱり良かれと思って送ってるわけですよ。でね、それは別に脅かそうと思ってるんじゃなくて、我々もこのことを最も大事だと思って伝えてるわけですよね。で思います。でやっぱり必ずしもいい評判が来るわけじゃありません。毎月送るときにですね、あるカソリックの人が送ってるんですけど、ね、届いてもらうと必ず電話くれるんですね。いつも言ってくるんですよね。でカソリックのことはここ何ヶ月もずっと1年以上記事にした覚えないんですよ。昔ローマ法王のね写真を載っけてカソリックのことを1回だけ載せたことあるんですけど、その後全く載せないんですけども、いつも毎回その人が怒ってくるんですね。異端カソリックってどういう意味ですかって、異端カソリックって記事書いてあるじゃないんだけど、後ろの宣伝のあたりに、角部の宣伝あたりに、おかしな理由でトントリアとか一緒に、異端カソリックの異端、カソリックの異端教育って一行を書いたんですけども、それで怒って電話かかってくる。他の良い記事は何も見てこないんで、それだけ怒って言ってくるんですけども、その時ちょっと胸が痛まないでもありませんけども、でも、ただ私の役目としてはやっぱり、その人にもやっぱりこういうことを知ってほしいと。で、もちろんそこで、カソリックは素晴らしいですって書けば、大きなトラブルないんですけども、で、私そう思っておりませんからね。で、カソリックの、教理にそのまま入っていったら、とんでもないことをカソリック言ってますからね。地獄はないとかね、マザー・テレサはね、ヒンズー教徒も、別にキリスト信じなくても救われるってとんでもないことを言ってますんで、まあ、それは、その人の、身を自分自身がもしそうだったらと、で私のもしトラブルを回避ってことを考えたら、異端カソリックでやめ書かなきゃいいわけですよね。だけど本当にその人がじゃあ滅びてしまったらどうなるかって言ったら、自分の身に置き換えたらやっぱりそれって憎まれても言っといてはいいかなと思ったんですよ。でそれはカソリックだけではありません。おかしらね、トロントリバイバルとか言うと、もうこれペンテコステの人みんな怒ってきます。またね、この間は観覧前はおかしいと書いたらね、やっぱり某牧師から電話かかってきてね、観覧前は間違いじゃないですよとか、 なんか言われましたけどねそれもじっとこらえてですね、特に反論しませんでしたけども、 でも全然めげずに毎月書いてますけどね、観覧までとんでもない影響であって書いて、何も反省は全くしておりませんけども、それはその人のためですよね。私は分かってますよ。で、分かってるから書いてるんで、自分のニュースレター書いて、書いてからって別に私の何か増えるわけじゃないんですけども、でも、それはその人のためですよね。でそういう意味では、イベントも及ばずながら、自分自身より隣人を愛しようということをしていきたいと思う。それは、場合によっては悪く思われちゃうことはあると思うんですけど、ただ悪く思われることばっかり、人の悪しばっかり言って、っていうのもまた違うんですけども、そうやって、例えば、多少ね、波風があっても、その人のためになるようなことをやっていくことが、この立法を守ることかなと思っております。そして、十五節で、もし互いに噛み合ったり、食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい、ということですね。で、互いに噛み合ったり、食い合ったりって、これ、クリスチャンの間のことを言ってるんですよ。で、皆さんはどう思いますか？ガラテヤの人ってこんなこと言われるって、よっぽどなんかクリスチャンの得はないんだなとかね、ガラテヤの中で、こう、互いにこう、なんか、非難し合ったりとかね、あるんだなと思うんですけども、これって私もクリスチャン生活でかなり長い間やってますんで、これってどこの教会にも当てはまると思います。結構クリスチャンで、まあ、レバントどうか知りませんけども、添い目あったりとか、お互い批判し合ったりって、結構これ簡単にクリスチャンでこういう方向に行くんですよ。だけども、そして皆さんもそのような怒りに駆られたり思いに駆られることがあると思います。私だってありますよ。やっぱりね、名指しで非難されたりね、悪口ばっかりガーッと書かれたりすると、やっぱりさすがにムッと来ないでもないんですよ。でも、やっぱりただ、それでもって、お互いに、じゃあってね、もっと悪口書いてやるとか、もっと言ってやるとかね、訴えてやるとかね、それまた別ですよね。互いに、やられたからってやり返すってまた、そしたら互いに噛み合ったり食い合ったりしてると。要するとお互いの間に滅されてしまって、これ本当の永遠の命を失うような滅びのことを言ってるんですよ。だから、もしそうなるなら、クリスチャンの交わりがあだになるんですよ。そういうことに入ってしまう可能性のある人とか、または実際にそういうことをお互いにし合ってて、そしてクリスチャンでお互いにいがみ合ったり悪口言い合ったりして、結局どっちの人も永遠の命を得られないっていう可能性あるんですよ。ので、我々理不尽なこと言われるかもしれませんけども、しかし我々自身は、そのとはこういう言葉がわざわざ書いてあるってことは、やっぱりそういう人がいるんですよ。お互いにそうやって枝にお互いにね、滅ぼしてしまうとかね、どっかで聞いたことありますよ。夜の酔っ払ってね、ホームかなんかで酔っ払いとして喧嘩してね、二人でもつろこんで、線路に落ち込んだらそこに電車が来たとか何やってんのか分かんないですよね。お互いをしててこで、お互い滅ぼし合ってるようなもんですけども。で、ね、家庭だってそうですよ。温かい家庭とかね、母親とか父親が子供を思ってるというんですけど、場合によっては家庭が災いになることありますよね。親が子を殺すことだってありますからね。で、その意味で、教会が災いになったり、そういう、交わりが災いになったりすることなんですけども、でも、それは、我々、意地悪はされることあるかもしれませんけども、じゃあやってやり返してやるとかね、3倍100倍にしてやって、やり返してやるとかですね、やっぱりこの言葉は従事してしまいますんで、それはどうぞ気をつけておいていただきたいというふうに思います。でわざわざ書いてやるってことは、やっぱりこれってこの人と同じようにね、また場合によってはこの人、この人よりもっと派手にね、なんかね、クリスチャンを攻撃するような人ってね、大いにあるかもしれません。しかしそれって滅びに、こういう言葉があるならば、聖書に書いてあるのは無意味に書いてるんじゃないんですよ。確かにパウロの書簡ですけども、でも神様はこれを聖書として認めたっていうことは、そういう染め合ったり、裁き合ったりしているうちに、お互い滅んでしまうっていう、教会の交わりが、あだになってしまうっていう、そういう愚かなことをするクリスチャンがいるっていうことです。だからこれは警告として書かれているので、ポツンとね、自分と関係ない言葉じゃなくて、本当に意味のある言葉ですので、一つをこのあたりは警告を受けていきたいというふうに思います。 て、14節、私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。ということで、で、肉によって歩むのか、そして肉としてクリスチャンに歩むのか、それとも聖霊によってのクリスチャンとして歩むのかということによって、結果は違います。この先の方にもね、ガラテヤ書の6章の方にも書いてありますけれども、肉にまくものは肉から滅びを刈り取るって書いてあります。御霊にまくものは御霊から永遠の命を刈り取るって書いてあるように、我々は肉によって生きるのか、それとも霊によって生きるか、聖霊によって生きるかによって、行き着く先は明らかに違います。でガラテヤ書5章もそうですけれども、6章も合わせて読んでみてください。今言ったように、肉をずっと実行していくクリスチャンっていうそういう生き方もあるんですよ。でそれをねあんまりひどすぎれば教会で注意するかもしれませんけども、でも結局それって自己責任なんですよ。なぜなら24時間ずっと牧師が監視してるわけいけませんからね。でそんなことか信者さんだって嫌でしょうからね干渉するなっていうでしょうし、そこまでの義務もないしやないし、でも我々がただ肉によって歩むのか、それとも聖霊によって歩むのかによって結果は明らかに聖書によって異なるということは、これはやっぱり聖書の書いていることであります。でそういう意味では、肉に、よって歩みに入らないということを求めていった方がいいかなと思います。で肉の欲望とか、ね、肉の歩みってあるんですけども、そのためにはそれを満足させたり、結局朝から晩まで肉の欲望を満足させるだけだって、そういう歩みに入らないためにどうしたらかっていうと、私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させないことはありませんって、こう、簡潔に書いてあります。で御霊によって歩むってことは、KJV で読むときに、御霊のうちに歩みなさいっていう言葉、御霊の中を歩みなさいとか、御霊の内に歩みなさい、そういう意味合いです。内に歩みなさいということですね。でということは分かりやすく言えば、御霊の外の歩みと御霊の内歩んでる歩みっていうことがあるんだろうというふうに思います。でそれってどういうことかっていうと、まあそんなに深く考えることもなくて分かると思うんですけども、御霊の内に歩みたいというときですね、まあ実践すれば簡単なことでありますし、でもまあそれは具体的に言えば、まあ、祈りの中でね聖に触れるということだと思います。で、まあ、何度も何度も繰り返すんですけども、御霊は私の理解では感覚的な理解ではですね、井戸水っていう感じがすごくするんですね。で私祈りながらですね、散歩を、それは趣味じゃなくて、これは仕事の一部ですけどね、散歩するの祈りですからね。そうすると、ずっとこの私が住んでるところは府中の、まあ、若干北になるんですかね。でそこからまた国立方面に向かって、ぐっと歩いていくときに、なんか途中で住宅があるんですよ。で、ちょっと閑静な住宅なんですけどね、そこの、住宅の1階に何だか分かんないですけど井戸が置いてあるんですよ。でそれは緊急の時用の井戸らしいんですね。で井戸懐かしいですから井戸のとこあるところに住んでましたん でそのやっぱりこうそこでちょっと祈りって歩いていく途中で、ちょっと井戸を押すんですね。いや周り人がいないのだからってですね、変なことやってうるさがるとか言われても、まあ、朝なんで子供いないんでいいかなと思うんですけども、そしたら普通に 水が出てくるんですね。で、糸って懐かしいから私飲んでみるんですけどね。で、飲んだと気づいたらね、これは生水だから飲まないでくださいって上に書いてあるから、あ、飲んじゃまずかったかなと思うんですけども、で、あの井戸で、あの、まあ何でもいいですけども、井戸は、あの、まあ少なくともそれは手漕ぎの井戸ですから、手で漕いでる間は水が出るんですよ。で、あの、当然手でやめたら、あの、水が来なくなるんですね。だから、もしそのね、水の中で例えば洗濯するだとか、あの、ね、またはあの、そこでお茶を洗うとかいう場合は、また私子供の時はお米を研いでましたけどね、あの、こぎ続けていない限り、あの、水は来ないんですね。やめちゃったら水は来ないんですね。だからそういうの昔よくやってましたよ。あの、一人で一生懸命こいでね、この汚い足の子供がいっぱい井戸の場所が来てね、で、足洗ったりね、こぎつけてる間は水が出るんです。これ何を言いたいのかというと、井戸は自動でありませんので、我々が祈り続けている間はやっぱりこれ聖の中にいるんですよ。そういう意味ではある程度の時間の祈りってこれ必要かなと思います。なぜなら他に方法ないんですよ。他に 聖書ね、どうですかね、漫画で聖霊の中に入るってそれは難しいですよね。でも聖書を読んで入るかって言うと、そう、またちょっと違うからですね。だから、そういう意味では、ある程度祈りって必要なんですよ。井戸呼吸が必要なようにですね。確かに井戸から水が来るんですけども、手で漕がない限り、やっぱりちょっと手止めると、あの、水、止まってしまうんですよ。で、水、井戸を水の中にね、あの、水から浸したりとか、冷やし続けるって簡単なことですけども、でも、あの、こぐのやめちゃったら水来なくなっちゃうんですね。で、そういう意味で聖の中に、聖のうちに歩みなさいっていう時に、祈りやめちゃうとそういう気って感じですね。だから昨日までは霊だったけど今日から肉になったとかね、こんな感じになりますよねなっちゃいますよね。パタッと肉になっちゃったとかね、あ、宮井戸こぐのやめちゃったっていう感じですね。そうなんですよ。だからこれって皆さんが本当に御霊のうちに歩むつもりがあるなら、これってやっぱりこぎついちゃいけない、ああしてめんどくさいなと思うかもしれないけども、そうですよね。私クリスチャン生活30年も40年もやってますけども、これ以上の、あの、なんかね、画期的な方法なんかないんですよ進歩しないですよ。そういう意味ではね、世の中はね、あの、モーターで移動組み合いとかね、いろいろありますけど、やっぱりそうなんですよ。だからそういう意味では、あの、他に方法ありますよね。で、時々勘違いする人いるんですね。私も、あの、間違えておりました。聖霊を受けるとかね、聖霊バプテスマを受けるとか、あの、私昔勘違いしてました。器のとこ行けば、すごい聖霊が下ってくるとか思ってたんですよ。で、あっちの聖界行ったり、こっちの聖界行ったりして、で、なんかあっちやって、で、変な器だったりしてね、それが。でも、それってやっぱり今思うと間違いでした。あの、そうじゃない。ただ自分で祈ればいいだけのことだったんで、でそれ手間を抜いちゃいけないんですね。別にそんな遠くまで正解にお金使って、時間使って、交通費使って、時間かけて行かなくったって、自分のところで祈ればね、1時間、2時間でやっぱり、背中に入りますので、それが、あの、大きなポイントであります。で、このことは、事実です。そして、まあね、さっき、カナエが、争点のことを言ってたか言ってないかがますけども、やっぱり祈りの中でですね、歩む時に、やっぱり違いますよ。あの、朝一応ね、争点終わるじゃないですかね。そしていきなりね、肉の欲満たそうとは思わないですよね。やっぱり、ああってね、奉仕しようとかね、ちょっとあそこの聖書読もうとかね、スムーズですよ。これ何でも祈りなし、朝起きにくいだと何ですかね。朝とりあえずテレビのニュース見るとかね、新聞読むとかね、この記事に追われちゃうとかね、ああ、この世に心配でいっぱいだとかね、そうとなっちゃいます。だから、どうぞ、そういう意味では、見た目の違いむって、あの、単純って単純なんですけども、しかし祈りの中で祈りの内を歩むんだって、こういうポイントを覚えておいてください。で、 言わせず、なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。で、御霊と肉とは、これは違うって、また対立するってことですね。しかし、御霊によって導かれるのはあなた方は立法の下にはいませんっていうことですね。で、肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、名誉、敵意、争い、憎み、憤り、同派心、分裂、分派、妬み、明廷、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし、御霊の御は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、には自制です。このようなものを禁ずる一方はありません。ということですね。で、だから、ここで書いてありますように、具体的な御霊の御とか肉の御っていうのは、こんなふうに具体的にね、分かるということであります。ので、これは各自が見ていって、で、こういう記述が書いてあるということは、要するに、具体的に御霊の歩みとか、御霊の実の結ぶ歩みをしているのか、それとも肉の実を歩みをしている、自分はしているのかということを理解させるために、このような聖書の記述があります。で、これをもって、そもそも自分は、今、肉の歩みをしているのか、御霊の実を、肉の実を結びつつあるのか、肉の実を肉の行いに、導かれつつあるのか、それとも御霊の、また実を結びつつあるのかって自分で客観的に判断するためにこういうことは書いていますということを覚えてください。で、ですね、どういう例がいいのか分かんないですけども、例えば別の話ですけども、この府中の隣にですね、魂っていうところがあるんですよ。魂に何が有名かって、そこは魂のところに一つは運転免許証があるんですよ。東京都ね。そうすると、もう一つは魂で、有名なのは、でっかい墓地があるんですよ。玉墓地って言うんですよね。で、私散歩いろんなところ行くんで、この辺でいろんなところ行く、別に、知ってるんですけども知りたくて言ってないけど、歩いてる人はここに墓地があったとか、そういう結果としてね、墓地があるからそこに歩んでたんじゃないですけど、で、墓地も知ってるんですよ。で、大体地理分かってきました。 2,3 回やってね、そのああいうふうにああいう道ってあそこ行くと大体墓地がある。で、墓地に行くその近辺ってこういう感じです。玉駅ってあってですね、で、玉駅を降りるとそこもう墓地の駅ですから、そこをぐっと歩いて北上だかしていくと、近くにまず墓石屋さんがいっぱいあるんですね。石とかこう作りますとかね、書いてある花屋さんがで、お墓に備える花屋とかね、あと休憩所があるんですね。墓参の帰りにはこう寄ってくださいとか書いてあるんですね。で、そういう私が散歩してて、あっち行ってこっち行ってるんだけども、なんかこう知らない間にこう石屋さんがいっぱいあるとこ入ってきたら、これ墓地が近いなというふうに分かります。そういう感じですね。また別途結婚式はあるんですけど墓地と全然違いますけど、それはまた別で、結婚式は結婚式で、ね、近くになんか似たような目印になるのもいろいろあるんですね。で、何を言いたいのかというと、我々が肉の歩みとか、または御霊の御歩みの関連してこれを見ていくって、で中で、で自分を時々やっぱり点検しなきゃいけないってことですね。で別に人に言う必要はありません。しかしやっぱり肉の身を見ててですね、誰だってそれは過去にはそれは肉の行いがない人ってないと思うんですけども、いろいろ見ててですね、いろいろあるなとかですね、不倫行あるとかですね、または、偶像礼拝あるとか、敵意とか争いとか、曽根みとか憤りとかですね、遠足とか、そういえば朝から晩まで、この争いばっかりしてたとかですね、
思うつくことは怒りばっかりだとかですね、あれをこんなこと言われてとか、そんな思いばっかり湧いてくるとかね、今度は分裂やるとか、そういう思いばっかりとかね、妬みとかね、
まかれて、どうもこちらは優勢だって言うと、ちょっとこれ危ないということですよね。
で、逆にね、別に自分で贔屓する必要はありませんよ。だけど、御霊の実はね、愛喜びやとか、そういえばなんかこの、ねえ、なんかこう、喜びが朝起きた時からあるなとかね、祈ってですね、平安がそういえば、人知れずあるとかですね、なんとなくこう、人の、ちょっとしたことにも寛容になってるとかね、こういうのはとか、
これ自分で判断するためですね、っていうのは、で、これで別にそれ人に見せるものとかではありませんのでありません。で、なぜなら、これ我々時々そもそも自分は、肉の行いの歩みをずっとまっしぐらに歩んでいるのか、それとも御霊の実を歩む御霊の実を結ぶ実をおおむね歩んでいるのかっていうのは時々チェックする必要があります。なぜなら、その先が違うからですね。クリスチャンでもそうです。我々敬語と言っててもしょうがないんですよ。なぜなら、こういうことがガラテヤの手紙に書いてあるということは、クリスチャンでも結局は肉の実を結び続けて、ついて、結んで、最後に滅びに行ってしまう人もいるんですよ。で、または、御霊の実を結んで、最後には、ガテナ6章には、その、刈り取るものは永遠の主っていうね、永遠の主で刈り取る人もいるんですよ。ので、結論は、ゴールは突然やってくるわけではありません。皆さんの歩みのずっと先にゴールがあるわけであります。だから、今とかね、今の歩みはどういうものかということによってゴールって異なってくるということですよ。でこのことを書いてあるわけであります。でだから我々はそういう感じですね。でそういえばやはりこの一応尊重していかなきゃいけない。で厳しいこと書いてあるんですよ。21節のね一番最後で肉の実ね肉の行いはこうだとかね、妬みとか酩酊とか遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありませんって言うんですね。だから、先生の言葉は、厳しいけども、でもはっきりしているので、やっぱり、書いてあることに基づいて我々は、クリスチャン生活を、点検していかなきゃいけません。だから、我々がもしずっと見ていて毎日ですねどれもこれも肉の行いの意味だったとしている場合はどうしたらいいかって言うとやっぱりそれはちょっと方向を転換してですねそしてできれば御霊の結ぶような方向に歩んでいくべきです。なぜならそうしないとレマント業界はこうじゃなきゃダメとかそんなこと言いません。ただなぜなら御言葉はこんなことをしている者たちが神の国を創造することはありませんって書いてあるんですね。だから、教会行って毎週欠かさず行ったけども、最後は神の国を継がなかったって、これで何やってるか分かりませんよね。学校に4年間ガーッと行ったとかね、最後に卒業できなかったとかね、バカですよね。人のこと言ってられないってことはないでもありませんけども、それってもらしいですけども、しかし、もっとバカですよね。このね、ずっと教会通ってたけども、最後に、あなた残念ながら神の子告げますんで、そんなバカなって。解禁したってないんですよ、みたいな。解禁したから、どうこうって問題じゃなくて、身ですよね、問題は。解禁とかね、遅刻、無遅刻無欠勤でしたとかね、教会のその、出席を見てください。解禁しようね。そういう問題じゃないですよね。だって身ですよね。そういう意味では嫌なこと言うと思うかもしれませんけど、別に皆さんの身をチェックする つもりはありません。各自の問題ですから、各自の責任であるんですね。だからそういう意味ではですね、やっぱり我々見ていかなきゃいけない。で我々は教会に趣味に来ているわけで、まあ趣味もいるかもしれませんけども、でもやっぱり入るべきゴールに入るべきように道を描いておりますので。この辺りしていきたいと。で、だから、この辺りを逆にこっちから換算してですね、歩むべき道を換算しなきゃいけない。ね、 もしもうどう見たって肉ばっかりだっていう場合は、ちょっともしかするとそのもっと前に戻ってですね、でもしかするとその見た目だって歩むってこと自体にね、問題があるのかもしれない。そしたら何か反省するとかあるかもしれません。ですので、どうぞ御言葉は正しいですので、どうぞこの辺りを見てください。で、24節、キリストイエスに仕込むのは、自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが見た目によって生きるのが、見た目に導かれて進もうではありませんかということですね。見た目に導かれて、ですね、で互いに挑み合ったり染み合ったりして救援に走ることを何にしましょう。でここでもその挑み合うとか染み合ったりっていうふうに、これたびたびパウロはこう書いてるってことは、やっぱりクリスチャンこういう方向へ行きやすいんですよ。お互いに染み合ったりね、救援に走ったり、またはなんかいい格好してね、教会でね、でそれってちょっと虚しいことですので、どうぞそういうことではなく、しかし謙虚になってですね、そういうところを考えたいと思います。じゃあ、以上です。